君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。義歌隊教授陣のすごい研究を紹介するこのコーナーですが、学生、義歌大生もすごいことをご存知でしょうか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大生のクラブ活動を紹介。年に一度行われます全日本学生フォーミュラ大会にエントリーして、ここで走らせるマシンを設計製造する義歌大自動車研究部を訪ねます。
今日はなんかコンクリートとブロックでできた不思議な大きな倉庫のような中にいるんですけれども、こちらで活躍しているのは豊橋技術科学大学の自動車研究部です。お話、荒木部長とそれから広報の糸和君に聞きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自動車研究部が義歌大にあるんですね。
はい、僕たちは全日本学生フォーミュラ大会という大会に参加するために活動を行っております。
もう大学の自動車研究部の大会があるんですね。
そうですね、他にやはりそのモータースポーツの一つとして、このものづくりをやる場として学生フォーミュラ大会というのがありまして、これをやるために僕たちは活動しております。
ものづくり。
ものづくり
っていうと車作っちゃうんですか。
そうですね、もう一から僕たちの手で。
誰かの乗ってる中古車いじってそれで参戦っていうんじゃなくて、
自分たちで設計して、自分たちで製作をして、ということで、
トンカントンカント
ンカントンカン自分たちでやるというのが。
フレームから作っちゃう。
そうですね。
そんなことが学生にできるんですね。
やはりその作れない部品に関しては購入物品もあるんですけれども、やはりその作れる部分は自分たちで作ろうというのがモットーとしてやってます。
今部員は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
部員はですね、今18人ですね。
みんなやっぱり自動車が大好き
というわけでもなく。
あれ、そうなんですか。
やはりその車が好きっていう部員はもちろんいるんですけども、そのものづくりがしたくて、その上でじゃあ僕はフォーミュラをやってみたい、フォーミュラマシンを作ってみたいっていう学生がやはり来てる節もあります。
下手すると免許を持ってない部員とか
もいます。
大学生ですもんね。車持ってない部員なんてもっといますよね。
そうですね、特にうちの大学は実は4年生にならないと寮に住んでる学生は駐車場が借りれなかったりして、その節もあって、やはりその3年生の寮生は特に原付がメインになっちゃってて、移動手段として、
車持ってない
っていう学生も結構いたり。
僕らが思うなんか車マニアが集まってる集団とはちょっと違うんですね。
そうですね、若干違うかもしれないです。
若干違うかもしれないという自動車研究部というのがあって、大会があって、それに参戦する活動をしている。
そうですね。
大会は全国大会。
大会は全国から、そうですね、海外からも参加されます。
どこでやるんですか。
静岡県の掛川市にあります小笠山総合運動公園、エコパーという、運動公園の一角をお借りしまして大会を行っております。
なんかサッカーの試合なんか僕らよくエコパーに見に行く、エコパーに見に行くって言いますけどね。
そうですね、その本当に同じ、サッカー場の本当すぐ隣ぐらいに確か会場がありまして、大きな駐車場の中に、パイロンですね、建てまして、コース走行という形でやったりしてます。
じゃあなんかサーキットみたいなのがあるわけじゃなくて、
ルールブックに一応そのこういうコースで走りますっていうのがあるんですけども、そのコースに従ってという形になってますね。
そういうコースを作って、
そうですね、大会側の方で作ってもらって、そのコースで僕たちは走るっていう形になってます。
年に1回
年に1回ですね、9月の頭に行ってます。
じゃあ今年もあったわけですね。
そうですね、今年もありまして、今年は、80チーム参加したうち31位に入りました。
じゃあ真ん中より上じゃないですか。
真ん中より上に来て、前の大会では 40位だったので
真ん中辺、
まあ、そこからもうちょっと上がってきて、
うん、今今日成長中なんですね、技科大の自動車研究部は、どんなマシンで走るんですか？
基本的には、四輪オープンホイールという、ですね、フォーミュラタイプのマシンという、まあ、ルールにありますので、はい、まあ、一人乗りの小型レーシングカーという形で走っています、う
ん、エンジンはどんなエンジン？
エンジンは今僕たちが使っているのはホンダ製4気筒の 600cc のエンジンを使っています。
その 600cc っていうのはあの大会の規定なんですか？
そうですね、大会の方で 610cc 以下という規定があるので、うんうん、それに沿ってマシンを作った車両を作っています。
はい、でそのマシンがね僕らの前にあるんです。フォーミュラカーの形ですね。
そうですね、
今部長が言ったみたいにあのタイヤがだからボディの外に飛び出てる、レーシングカーですよね。こういう形で黒いボディがかっこいいです。
ありがとうございます。
本当に僕らがテレビの中継で見る F1 レースみたいな車をぐっとこう前後短くしたみたいな、うん、可愛い形ですね。
まあ僕たち使っているフレームがそういう形に近いっていうのも、まあ、あの同じ構造してるっていうのもあるんですけども、うん、まあ、やはり意識はしてますね。
あ、F1 カーをイメージして。イメージカラーは黒なんですか？
僕たちはそうですね、このカーボン素材、炭素繊維で、まあ、強くしたプラスチック素材を使ってるんですけども、フレームにこの、まあ、最先端素材を、まあ、アピールしていく。やっぱりそのただ使っただけだと綺麗になかなかできないもんですから、僕たちはこの綺麗さを出せるよということを、まあ、一つ売りにして活動する節もあるので、
あ、まあ、この黒く塗ったとか黒を選んだとか言うんじゃなくて、これ素材
の色なんです。これ
カーボン、
カーボン
で、あのよく釣り竿とか、
そうですね、最近ゴルフクラブですとか、まあ、ちょこちょこ使われてますけれども、う
ん、それで全部ボディを作ってるんですか？
そうですね、基本的に僕たちはこれを、まあ、どんどん優先して使っている形になりますね。
カーボンだと何がいいんですか？
まあ、軽さが一つ大きな売りですね。 軽くてかつ剛性が高い、そのねじりとか曲げに対しての強さがあるというのが大きな売りですね。
車って走ってるとねじれるんですか？
やはりそのタイヤが4つついてて、うん、地面からこう4点で力を受けるんですけども、うん、やはりそのいろんな形でこうねじれたり曲がったりと、やはり力が入る点が多いので、うん、複雑な動きをするんですね、フレームは。
フレームやっぱり歪まない方がいい？
そうですね、やはり走ってる最中にやっぱりこうグニャングニャンってなっちゃうと、どうしてもそのうまく力が伝わらなかったり、駆動の、そうですね、エンジンからタイヤを返して地面に力が伝わるんですけれども、うん、それがやはりうまくいかなかったりですとか、あとやっぱり運転しててやっぱりふらふらしちゃうっていうか。
なるほど。今どうですか、80チーム参戦するっていう話でしたけれども、結構カーボン素材のボディにしてるチームってのは多いんですか？
この僕たちが使っているそのカーボンモノコックタイプというのは80チーム中3チームぐらいしかまだ採用してない、まだ珍しい方ですね。
モノコックっていうのはどういうことなんですか？
まあ、一つのカラーという意味がありまして、うん、一般的にそのフレームっていうと、やはりそのパイプを曲げて一つの箱のような形を作るんですけれども、うんうん、そうではなくて、僕たちはその面で応力を分散させる、いわゆるその卵の殻なんかイメージしてもらうといいんですけれども、はい、管をつなげますと一点に集中するんですね、その結び目の部分に。
あ、なるほど。
それがあの僕たちの場合はその点の結び目というのがないので、うん、面で分散できるということが一つ大きなメリットですね。
強いボディなんですね、カーボンモノコックボディ、まだ3チームしか採用してないっていうのはやっぱり結構お金がかかる？
そうですね、お金もかかりますし、技術もやはり必要になってきますので。
ちょっとこれは技科大の自動車研究部ならではなんだよっていうところなんですね。
やっぱりその僕たちの先輩が、うん、あのこの全日本学生フォーミュラ大会には、うん、あの一番最初にこのカーボンモノコックフレームを、まあ、持ち込んだ。
あ、そうなんですか。最初は技科大だけだった。
最初は技科大だけだった。
他の2チームが真似してきたわけです
ね。まあ、追従してきましてまあ、切磋琢磨今してるんですけれども、
うん、老舗としてやっぱりリードしたいところですね。
そうですね。
で、一人乗りで椅子も同じ素材ですよね。
そうですね、これもカーボンプラスチックを使って、うん、まあ、やはりそのドライバーがやはりしっかりサポートされるような。
でも乗り心地は悪そうですね。
これは人それぞれですね、やはり。
あ、そうですか。これがいいっていう
人もいたりして。
でもクッション性とかまるでなさそうですよね。
これはクッション性ないですね。 タイヤから伝わってきた振動ですとか、うん、今どういう車がどういう動きをしているかっていうのを、うん、まあ、しっかりドライバーに伝えるという意味も込めまして、
なんか路面の凹凸がもろなんかケツに来そうですね。
でもこれサスペンションは結構いいのを使ってるので、うん、バネは結構しっかりしてますので、
サスペンションもこだわりなんですね。
そうですね、この、まあ、ジオメトリ設計っていうんですけれども、うん、あのサスペンションを構成するその部材を自分たちでそのどういう動きをするのかっていうところまで自分たちで解析をしまして、うん、まあ、狙い通りの形を作っていくというのも一つの、まあ、僕たちの設計ですので、うーん、まあ、設計者はこだわりを持って作っているので、
ね、本当に一つ一つこう手作りで作られておりましてね。これをこの間の9月に走って、
そうですね、9月に走って
で
31位、
F1 みたいに用意ドンって言って何周かガーッとしてでゴールに入ってきた順位っていうことなんですか？
いや、そうではなくてですね、うん、まあ、主にタイムアタックが、まあ、簡単に言ってしまうとタイムアタックなんですけれども、はい、競技の内容が、まあ、静的審査と動的審査というふうに2つに分かれておりまして、はい、静的審査の方では、まあ、僕たちの作った車両がコストを計算が適当であるか、ちゃんとその適正な計算をしているかどうかっていうところと、うん、まあ、実際その、まあ、それってまあお求めやすいんですかと、
うんうん、
実際こうあと量産を考えたときに
フォーミュラカーなのに、
フォーミュラカー、あの一応その僕たちの作っている小型レーシングカーっていうのが、うん、まあ、あのサンデーレーサー向け、土日にまあ趣味で乗られることを想定して作っているので、
は
い、
へー、
その辺もまあ含めまして、
じゃあ実用性も求められるわけなんですね。
それでまあコスト、デザイン、プレゼンテーションという3審査がありまして、
プレゼンもするんですか？
これを実際に売り込むことを想定しまして、うん、まあ、あの想定される年代ですね、例えば30歳から40歳ですとか、うん、まあ、チームによってこれはいろいろ戦略がありまして、やはり、うんうんうん、僕たちはこう5、60代のおじさんに売るんだとか、僕たちは20代の若者に売るんだということで、うん、僕たちは去年は5、60代の、まあ、お金のあるおじさんたちに買っていただこうじゃないかというような、うんうん、
カーボンモノコックですね、
まあ、エントリーモデルというよりも若干そのステップアップモデルということで考えて、うん、まあ、売り出した形になりますね。
あ、そういうものでの総合順位で31位
で、あの動的審査になりますと、うん、あの加速性能、旋回性能、それからまあ耐久性能なんかも問われまして、うん、まあ、ご競技を終えて、まあ、それの全部の総合得点として、うん、まあ、結果が出る形になってます。
この間の9月のレースではこのマシンというのはどの辺を得意としてたんですか？
設計の段階で主に動的審査の、うん、オートクロス部門、いわゆるその大会コースを、まあ、一周した時のベストタイムですね、うん、一周だけ本当にその集中してタイムアタックをしたタイム、うん、そこに、まあ、的を絞って、
いや早いっていうこと。
そうですね、
一周ってどれぐらい走るんですか？
だいたい1キロちょっとぐらいですね。
あ、それなんかオーバルのコースなんですか？
結構そのくねくねしてまして、
くねくねしてて
、うん、高低差はあまりないんですけれども、うん、結構低速なコースになってます、
うん、じゃあ減速したり加速したり、
そうですね、
減速したり加速したりっていう、満足のいく結果でした？
まあ、僕はあの今年入ってで今年入学して、まあ、あの制作段階から携わってますので、うん、設計者が、まあ、求めた結果が出たかどうかってのはちょっとあれなんですけども、うん、まあ、制作してやっぱりその走ってる姿を見て、で実際にその今年は3年ぶりにエンデュランス競技、耐久性の求められる部門ですね、これで3年ぶりの完走を果たしまして、まあ、そのやっぱ完走した瞬間、うん、俺らの作ったマシンが勝ったぞっていうような、うん、走り切ったぞっていうところをやっぱり感動する部分ではありました。
いいですね。それ一般の人も見ることはできるんですか？
そうですね、あの入場無料で、あの静岡県の小笠山運動公園の方に大会期間中にお越しいただければ、うん、まあ、見ることができますので。
結構ね、あのロボコンなんかは NHK で放送されたりしますけれども、この大学生のフォーミュラー大会はテレビでは見ないですよね。やってるんですか？
ドキュメンタリーでごく稀に30分間ぐらいの特集が組まれたりはしてるんですけども、
ぜひ NHK にやってほしいです
ね。やってほしいですねなかなかそのそうですね、見てもいただく機会ってないので。
でも学生たちのそのドラマがあるわけですよね、でも普通の、 あの野球部や卓球部と違って 日々 このレースの練習っていうのはフォーミュラカーは難しいですよね、大学では。
そうですね、やはり大学の中で走るっていうことができないので、う
ん、でもやっぱり走る練習っていうのはするわけですか。
そうですね、あの企業の方からテストコースをお貸していただきまして、
車走らせるテストコース。
そうですね、車走らせるテストコースを、うん、まあスポンサードという形でお借りしまして、はい、テスト走行させていただいて。
この辺にあるんですか、テストコース。
豊橋市内に。そうですね、あって。
車メーカーの。
自動車メーカーさんではなく自動車部品メーカーさんなんですけれども。
持ってらっしゃる、へー。あ、それをスポンサーとして協力して貸してくださる。そういうスポンサーのためにも負けられませんね。
そうですね、もうやっぱり背負ってるものが大きいので。
はあ、もうね、こう実はあの紹介してませんでしたけれども、このカーボンモノコックの黒いボディにもですね、数々のスポンサーの名前が。これスポンサーの皆さんですよね。
そうです、スポンサーの皆さんですね。
コース貸すだけじゃなくて金銭的にもバックアップしてくださる。
そうですね、あの僕たちはあのやはりそのこのフォーミュラカー1台作るということに関して大学生の力だけでやはりできない部分がやはり大きいですので、うん、まあ、金銭支援、物品支援、技術支援という、まあ、3つの支援の形で、そのいずれかという形で、まあ、あの企業の方にスポンサー支援をお願いしている次第です。
そうやって、地元の協力もあってこのマシンが走っている。このマシン、なんか名前はあるんですか。このマシン、このマシンって言ってますか。
あの今僕たちがそのこの目の前にしているマシンが、はい、TG07、
TG07、
これ7世代目の車両になりまして、はい、来期は、まあ、TG08 というマシンを。
もうこれでは走らないんですか。
そうですね、あのフレームは毎年作り替えなきゃいけないというルールがあるのと、 あとまあ去年まではその、まあ、一つベースのモデルを置いて、うん、まあ、車両の熟成度を高める、いわゆるマイナーチェンジですね、これをやってきてたんですけれども、うんうん、来期はフルモデルチェンジをして、もうもっと強いのを作ろうという、速いマシンを求めて僕たちは新しく設計をしようと考えています。
TG06 から TG07 の変化とはもう全然違う、うん、
もうがっつり変えて
TG08 が生まれる とこの部屋の中に TG08 は
まだコンピューターの中に今
コンピューターの中に
今もう図面として上がっ、まあ、今設計中という形で。
カーボンモノコックはカーボンモノコック
で、カーボンモノコックはカーボンモノコックでもちょっとフレームをまあ分割にしたり、うん、まあ、いろいろ手を加えまして、うん、特に大会でのコーナーの脱出速度に的を絞りまして、うん、総合成績10位以内を目標として。
いよいよ10位以内ですか。
目標として頑張っていきたいと思います。
コーナーからの脱出っていうのはどういうところで解決できるんです
か。まあ、主にそのやはり旋回性能ですとか、それからあの駆動の、まあ、駆動系を、まあ、あの低速寄りに変えてやることでより加速性能ですとか旋回性能を上げていく、それから今開発中なのが、四輪にあのカーボン製のホイールを搭載しようと考えてまして。
ホイールってスチールホイールとかアルミホイールのホイール、
ホイールですね、うん、このホイールを、まあ、先ほどフレームに使っているといったこのカーボンプラスチック、これを使うことでより軽いものを、
ボディだけじゃなくてホイールもカーボンにしちゃう。ボディはねこう平らな面で構成されておりますけれども、ホイールはとっても複雑な形ですけれども、カーボンでできるんですか。
そうですね、あの先輩が2年間かけて熟成させたものを、うん、まあ、今年3年目という形で、うん、まあ、今年の新入生3年生と、うん、まあ、そのやり始めた先輩とで協力して今プロジェクトを進めておりまして、うん、はい、今、ホイールの試験を行っている段階でして。
もうできてる。
試験用のホイールが1本できてまして、うん、まあ、ホイール試験の結果次第でまた、まあ、あの四輪を製作して車両に搭載することを想定しています。
うん、これは学生フォーミュラーではまだない。
そうですね、あの二輪を、うん、全日本ですと二輪に搭載しているチームっていうのは過去にあったんですけれども、うんうん、四輪に搭載したチームっていうのは過去にないので、お、まあ、新しくもうその僕たちでも、まあ、学生の力でもできるよということをアピールしていきたいなと考えています。
すごいですね。早く4本作ってテストコース走らせてみたいですね。さて、あの新しく何かを作って搭載してテストコースに下ろした瞬間っていうのはもう何とも言えない気持ちでしょうね。
そうですね、下ろして実際にその 走るのかな、どうなんだろうっていう部分がやっぱりあるので、うんうん、何回かこう動いてるのを見てるとやっぱり活動の、まあ、モチベーションも上がりますし、ね、大会に向けてやっぱり頑張っていこうっていう感じになりますね。
だってミニ四駆じゃないんですよ、本当に人が乗って走る車をね、こういうパーツつけたらどうだろうとか、こうしたらどうだろうって工夫して、それを実際高い技術力で作っちゃえて搭載して走れるっていうのね、すごいですね。
そうですね、人が乗るということで、まあ、安全面にも配慮して活動を行ってます、う
ん、あのお金もかかりそうですので、スポンサーのも募集しとかないといけないですね。
そうですね、本当にあの金銭支援、物品支援、技術支援、はい、まあ、あのいろんな形でのスポンサードをお願いしておりますので、うん、一応ホームページの方でもアピールしてますので、はい、チェックしていただけたらなというふうに考えております、
はい、まあ、そういったスポンサー集めの活動も自動車研究部の活動の一環ですかね。
そうですね、もう予算を、まあ、企画を立てて企業様にプレゼンをするところから僕たちの活動なので、うん、
それも含めての自動車研究部の活動になるわけですね、はい、ぜひ頑張っていただきたいなと思いますし、ラジオをお聞きの皆様の中で、おし、じゃあ俺がという方がいらっしゃったら連絡取っていただきたいなと思います。技科大自動車研究部紹介しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
技科大はアルファベット3文字に略すと TUT、 豊橋ユニバーシティオブテクノロジー、ユニバーシティなんですけれども、学部は工学部だけの大学です。ですから技科大生に所属を聞くときは、あんまり君何学部とは聞きません。工学部に決まってますからね。それよりもね、君何系って聞くのが普通です。技科大は K で分かれるんですね。工学部の中に5つの K、 K っていうのは装飾系とか太陽系とかの K を使いますけど、工学部の中に5つ K があります。機械工学系、電気電子情報工学系、情報知能工学系、環境生命工学系、建築都市システム学系、なぜかこれだけ工学系じゃなくて建築都市システム学系ですからね、引っ掛けです。あと電気電子情報工学系は電気電子の情報工学じゃなくて電気と電子情報の工学系ですからね、そこのところこだわっております。単に1系、2系、3系っていう呼び方もあります。1系というのが機械工学系、2系といえば電気電子情報工学系、3系は情報知能工学系、4系は環境生命工学系、5系は建築都市システム学系となるわけです。技科大豆知識でした。
天白の城、技科大。
コンピューターのスペックもまあいろいろあるでしょうが、やっぱり CPU、 マイクロプロセッサは頑張りたいところじゃないですか。技科大にマイクロプロセッサの先生がいます。次週12月22日の天白の城は、コンピューターの心臓部にして頭脳、マイクロプロセッサの研究、しかもすごいやつを作る研究、技科大情報知能工学系、小林亮太郎先生を訪ねます。お楽しみに。